ラトカンがナビゲート ZIPFM ホリデイスペシャル、トヨタ紡織プレゼンツ Voices of Athlete。 この時間は現在トヨタ紡織ボート部に所属する山尾啓人選手、そして安井晴也キャプテンに過去現在未来にフォーカスを当ててお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
まず小さい頃なりたかった夢とかって、じゃあ山尾選手から。
はい、そうですね、僕は、小さい時、本当に小さい時は大工になりたかったです。でっていうのも、はい、まあ、僕の家がそもそも大工の工場があって、僕のおじいちゃんが大工をしてたの で自分の町に点々と自分のおじいちゃんが建てた家があっていいなっていうので、はい、大工になりたいと思ってました。
キャプテンはどうですか？
僕はあの滋賀県出身で、はい、あの琵琶湖の近くに住んでたんですけど、
はいはいはい、
小さい頃はあの親に連れられてよく釣りに行ってて、琵琶湖に、
はい、
小学校中学校ぐらいまではあの中学校の時に釣り具のメーカーの職業体験に行ったりして、でなんかちっちゃい頃は何かしらなんか釣りの仕事がしたいなっていうのを思って、はいはいはい、やってましたね。
その滋賀県って琵琶湖周りだと、はい、やっぱそういう子供多かったですか？
近くの友達とかは一緒に釣りに行ったりして遊んだり、まあ釣りしなくても琵琶湖に行ってなんか魚捕まえたりして遊んでたんで、はい、
で、あのこれ結構疑問に思ってる人多いと思うんですけど、ボート競技ってちっちゃい頃からそんなに触れる機会ってあんまなかったりすると思うんですよね。
そうですね、ないです。
そのボート業界的に、ボート業界っていうのが正しく分かるんですけど、このボート競技界でいうといくつぐらいから始める人が多いですか？
まあ大体多分高校から始める人が多くて、少数で中学校から始めている人たちがいて、でまあ大学から初めて始める子たちっていうのもある程度の人数はいるかなと。はい、
お二人いつからなんですか？じゃあキャプテンは？
あ、自分は高校から。
高校から、
はい。
で山本さん
は？僕は大学からです。
ああ、じゃあまさにもうそのコアな部分。
そうですね。
でそのボートそのやろうってなんかきっかけってなんですかね、その、
そうですね、僕も高校入るまでボート競技っていうの全然知らなかったんで、はい、で自分滋賀県のその高島高校っていうところだったんですけど、その高校の中でボート部がやっぱり全国大会とかに出てて、学校行ったら垂れ幕みたいなのが出てて、っていうので、まあ、やっぱ学校の中でボート部が結構有名やって。
いや、あの垂れ幕意味あるんですね、やっぱね
意味ありますね、
はい、あれこれ意味あんのかよと思ったんですけど、はい、あれ見て確かに、ね、なりたいなって思う人もいるわけですよね、はい、大学だとどういうタイミングでした、
は
い、
そうですね、僕は高校まで剣道を小学校から続けてたんですけど、それを続けようと思って大学に入ったんですけど、
はい、
あの思ってたのと違って、はい、まああのこれじゃ全国とか目指せないなっていうので、うん、やめて、でどこに入ろうかなってしてて、ボート部から勧誘されて、
じゃあ刀からオールに持ち替えたんですか？
あ、そうです、
ね、宮本武蔵じゃないですか？
そうですね変えました、はい、
そんな変え方あるんですね、
はい、
でこの本格的に競技として取り組み始めて、まあ、すごい時間が経ったということですけど、このこれまでどういった努力とかトレーニングを積んできたのかっていうところに焦点を当てたいんですけど、今我々このお話聞いてるのがそのボート部の施設、
はい、ね、はい、
で今トレーニングルームって話聞いてるんですけど、まあウェイトトレーニング、いろんな器具が揃ってますよね。
そうですね、
この中で一番使う器具っていうとどれになるんですかね？
一番使う器具ですか、
はい、
一番使う器具で言ったらやっぱバーベルだと思うんですけど、バーベルでこっちのラックとかを使ってにはなると思うんですけど、
じゃあ割と2頭とかをメインで鍛えていくと、
あ、そうですね、ハムストリングスと大臀筋、
ね、じゃあスクワットってことですね。
あ、そうですね、スクワットが結構重要かなと、
ちょっと皆さんにお伝えしたいんですけど、このお二人の太ももの太さ、ちょっと触ってもいいですか？
はい、
うーわー、あ、ちょびっくりして椅子から倒れちゃっためちゃくちゃすごい太さですよね。で弾力もすごいし、これをだから足を中心にむちゃくちゃ鍛えてる。
そうですね。
それではここで実際ボートに僕アラトカンが乗せてもらった様子をお聞きください。どうぞ。
うわぁ、はやっ、はやっ、こんなに速いんだ。あ、え、今、一人だったんですか、今漕いでんの。 僕ちょっと上げてることしかできないです。これ、そっか、みんなで息合わせないと。そうっすよね。あ、そうっすね。ちょっと、そうですね。じゃあ、行きますよ。えい。おお。あ、これぶつかりそうになるな。あー、すごい。全然役に立ってないですね。めっちゃむずいです。え、ちょっと僕以外の皆さんで全力で漕いでみてください。
全力ですか。
はい。
まあ全力で。
あ、まあまあ、じゃあほどほどぐらいで。うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおお
おおおおおお
おおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおみんな同じタイミングで漕がないと、
はい、
そのタイミングずれちゃうと、その、まあ、そのタイミングがずれちゃうというのは僕のことなんですけど、そのオール、僕のオールが水でちょっとストッパーみたいになって船の動きを止めてしまうと。
そうですね、一人がずれると、まあ、そういう風にはなってしまうかなと思うんですけど、でもまあ最初にしてはかなり上手だと思う。
本当ですか。
僕の一番最初はあんなもんじゃなかったんで。
本当ですか。
もっと、はい、
いや、すげえ2回目3回目がある、あり言い方でね言ってくれて本当助かる限りなんですけど、あのだとなんて言うんだろうな、お一人で漕がれてる時あったじゃないですか、山本さん。
あ、はい。
で、そのあんなにスピードって出るもんなんですね、一人で。
そうですね、
一人でも、はい、本当原付ぐらいの感じで。
いや、ただそんなには出てないんです
けど。いや、マジで原付ぐらいでした、本当に風の感じで。あと、あのやっぱ前で漕いでる人の姿を後ろの2人を見て、で勝手に息合わせられてたじゃないですか。ああいうその息を合わせるっていうのがまさにボート競技なわけですよね。
そうですね。
で、僕がびっくりしたのが、てっきり掛け声とかがあるもんだと思ってたんですよ。おー、エースみたいな。
はい。
そういうの一切ないんですね。
そうですね、まあ多分あの高校生であったり始めたての頃は声かけて入れるタイミング抜き上げるタイミングっていうのを合わせるんですけど。
え、キャプテン、高校でやってましたか。
高校の時は言ってたような気がします。
え、そう、なんて言うんですか。
なんかキャッチロー、キャッチローみたいなを。
キャッチはなんですか。
あ、水に入れる、
入れのキャッチで、ローで漕いで、でキャッチロートですね。あー、言ってその分かんないから、ね、言ってくれたらね、僕もできたかもしれないですけど。でもね、そう簡単にもいかないですよね。だって椅子も動くし、前後に、ね、
はい、
足は固定されてるし。で、まあ、本当そのね、体験、貴重な体験させてもらったんですが、そのボートが何層ぐらい収めたのかね、相当な数ありますよね。
そうですね、相当な数だと思
います。全部カーボンでできててみたいな、
はい、
ものすごいね、なんて壮観な景色見させていただいたんですけど、あのシンプルな予定表でしたね。
そうですね。
で、なんかあの、はい、自転車の合宿があって、
はい、
でその隣に SBS って書いてあったんですけど、
はい、
あれは何の大会なんですか。
あれはそうですね、日本代表を決めるレースで。
はあ、じゃああそこでその結果残さなきゃいけないと。
そうですね。
いうのがもう来週に迫ってるんですね。
はい。
はあ、じゃあちょっと意気込み伺ってもいいですか。
はい。そうですね、まあ、昨年あの思うような結果が出なくて、一応日本代表が A、B、C のカテゴリー分けをされてるんですけど、その C 代表になって、まあ、代表になったから良かったじゃなくて、僕の中では A 代表に入れなかったっていう悔しさの方が強くて、なんで今年はその A 代表に何が何でも入るっていう、まあ、一発勝負なので、そこの一発で自分の今までやってきたことを全て表現して出し切って、まあ、その A 代表に何としてでもつなげるっていう、そこからオリンピック、そこが最低ラインだと思うので、そこからオリンピックに向けてまたその後のレースが多々あるので、まずはその第一関門をしっかり、いい結果を出せるように、はい、やっていこうと思ってます。
キャプテン、いかがですか。
あ、そうですね、まあ、日本代表っていうのが自分の中でも、あの大きな目標であって、やっぱり小さい、あのボート始めた頃から憧れでもあったので、自分もここ入ってから何回かチャレンジした で行っているんですけど、まあ、A 代表になったりっていうところまではできていなくて、まあ、舗装であったりその山本さんと同じ C 代表っていうところでは去年活動させていただいたんですけれど、あのやっぱり本当の A 代表になって、もう一度世界で戦うっていうところ、あの目標にあの会社の人にも、いつも本当に温かく応援していただいているので、あの期待に応えれるようなレースっていうところ、あの最後まで諦めずに、あの今出せる自分の全力をしっかり出し切ってまずは勝負したいなっていうふうに思います。
ここから先どういうスポーツ選手、ボート選手になっていたいのかっていう、キャプテンからいいですか。
そうですね、まあ、あの自分自身あの社会人のこのボート競技っていうのを目指したのが高校生の時に、自分の高校出身で活躍されてる先輩がおられて憧れてあ自分も高校生の時から社会人になっても続けたいなっていうところがあったんで、自分自身もそうやって、まあ、高校生とか大学生とかの目標になるような選手であったり、
いいですね、
はい、あの今自分2歳の子供がいるんで、まあ、子供にそのボートをやってる姿を、うーん、第一線でプレーしてる姿をやっぱり今見せたいっていう気持ちが一番ありますね、はい、
まだ分かんないですもんね多分ね。
そうですね、まだ、はい、う
ん、はい、ボード乗せるにはまだ早い
です、ね、ちょっと早いね、はい、
ね、ピアモーさんいかがでしょう。
そうですね、僕はあのこのチームに入った時から思ってることがあって、まあ、僕自身すごく強い選手になりたいなっていうのがあって、まあ、それは競技の面だけじゃなくて、まあ、精神面でも、まあ、強い選手になりたいなっていうのは思ってて、なんでこの先もまあ、強い選手っていうものに目指しているんですけど、まあ、それがどういう選手かっていうと、まあ、社会人でやってるんで、まあ、やっぱいろんな人が応援してくださったりする中でしっかり結果を残せるような選手でありたいと。で、僕自身、まあ、僕が乗ってれば安心するって言われるようなそれぐらい強い選手になりたいと思って、まあ、ここに入社しました。で、まあ、今そこに近づけているかなとは思うんですけど、まあ、そこが僕の最終的な目標というか。で、まあ、ただ強いだけじゃなくて、まあ、後輩とかにもしっかり面倒を見て、そういう強い選手がうちのチームに代々続いていってくれるような取り組みができればいいのかなと、まあ、あの会社の方たちからすごく、まあ、特に同じ部署の方からはすごく応援していただいているので、まあ、結果で皆さんのやる気を出していければいいのかなと、はい、結果で恩返しさせていただければいいかなと、はい、思ってます。
あと、それこそ高校から始める子たくさんいるというふうにおっしゃいましたけど、高校生のこれからボートを始める、何でも今始めたばっかりみたいな子たちに何かこうかけてあげる言葉としては何がありますか。
まあ、何よりもまず楽しんでほしいなと、
は
い、
あ、はい、楽しかったですね、さっき僕の感じで、はい、うん、あの感じ大事なんですね。
そうですね、ボートってしんどいんで、しんどいものをしんどいままやるんじゃなくて楽しみながらやってくれればいいのかなと、
はい、確かにそのしんどいも仲間と共有して、で先に進んでいかなきゃいけないわけですもんね。
そうですね、
はー、いや、勉強になりました。この時間はトヨタ紡織ボート部の山尾啓人選手と安井晴也キャプテンにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。